140ページ出エジプト記の32章1節から32節です。旧約聖書の140ページ出エジプト記の32章1節から32節です。出エジプト記の32章の1節。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り鋳物の子牛にした。彼らはイスラエルよ、これがあなた方をイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわっていった。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の子牛を作り、それを不肖がみ、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続しとするようになると仰せられたのです。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった。すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の策であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がします。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエルの人に飲ませた。イスラエル人に飲ませた。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか。あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。モーセは民が乱れており、 アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおの腰に剣を帯、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。ではよろしくお願いいたします。
今日はもう少しモーセ、神のしもべであるモーセについて考え続けたいと思います。主に仕えることとは、救われた人々の使命です。大変です。仕えなくちゃいけないなのではない。自由にされたものとして、知識をでもって買い取られたものとして主に仕えることこそが最後の特権であると言えます。命令されたからではない、強制されたからでもない。自発的に喜んで主に仕えることとは主の目指すところです。パウロは喜んで生きることとは私にとってキリストです。私はイエス様のために生きたいと切に望み続けました。言うまでもなく、主に仕えるために主を知る必要があります。主についての知識を得ることではなく、主ご自身を知ることです。この間土日曜日、旭川はまだ喜びの集いがありまして、その時一人の子供だけ、だけと言ったらまずいけど、洗礼を受けたんです。一つの魂は主にとってもちろん全世界の財産よりも大切であり、の子供は高橋啓司の和也ちゃんね、8歳の子供でした。もちろんその前にちょっと彼を呼んで、どうイエス様とはどういう方、聞いちゃったんです。結局大切なのはそれだけでしょう。聖書のいわゆる知識を得ることではなく、イエス様を知ることです。8歳の子供は別にもちろん考えようとしない。大人だったらやっぱり考えます。何を言いましょうかって。子供は全然別に考える必要はないけども、彼はすぐ3つのことを言ったんです。イエス様は何でもできるからです。2番目、イエス様は私を愛しておられるからです。第3番目、イエス様は私のわがままの代わりに死なれました。それだけ確信すれば十分なのではないでしょうか。普通だったら8歳の子供だってやっぱりもう少しね、勉強して大きくなればいいじゃないかと。けど決してそうではない。そして子供はやっぱりイエス様のために生きたい、イエス様に従いたい気持ちを持つようになったんです。イエス様を知らない人はもちろん主に仕えられません。 モーセは主に用いられました。まあ自分のために何も欲しくなかったからです。今読まれました箇所の中で26節だったんですね。誰でも主につく者は私のところにとモーセは叫んだのです。すなわち誰でも私につく者は私のところにと彼は言ってないんです。結局イスラエルの民は、まあ、自分に対してどういう態度を取るか別に構わないけど、イスラエルの民は主に従うようにならなければ私の人生などはもう無意味です。何のために生きているかもう分からなくなると彼ははっきり分かったのです。誰でも主につく者は私のところに、まあその時レビ族だけが、けどもみんな例外なく結局主の側に立つようになったのです。その日、まあ、妥協してしまった三千人の人々は、まあ、死んでしまいました。主につくことこそが最も大切なのではないでしょうか。パウロはテサロニケにいる兄弟姉妹に、あなた方は偶像を捨てて神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるようになったと書き送ったんです。もちろんイスラエルの民もエジプトから出た時の同じ態度を取ったんです。全部捨ててやっぱり主にだけ頼ろうと決心したんです。けど後でもうとんでもない方向に行ってしまいました。まあ、朝日川でいつも、まあ、耳の聞こえない人々集まるんです。今までだいたい、まあ、ちょっと外で離れたところで座ったんですけど、今回どうしてかわからない真ん中になっちゃったんです。そうするとやっぱりみんなね、あの聞こえない人々やっぱり、まあ、歌いますともちろん手でやるでしょう。もう元気よくまあ、あの人々会うといつも嬉しくなる。確かに我々にとって違う世界です。生まれてから今日まで一回も音を聞いたことがない。考えてうるさい、そういう気持ちを知らない、ね、音楽も聞いたことがない。一体どういう気持ちでしょうか。けどもまあ悪口も聞こえないし言えないし助かるじゃないかなけどもあの人々は本当に会うたびごとにいつも嬉しくなる。まあ今回ちょっと別のテーブルで座るようになり、どうしても聞きたいことがあると一人の、まあ、姉妹は言われたんです。今までいろんな、まあ、牧師に聞いたしけど、ちょっとどういうことかさっぱりわからない。まああなたは悔い改めなければあなたの職だよ、あなたから取り除こう。一体どういうことか。やっぱり聖霊が取られるじゃないか、滅びるでしょうと言うんです。今までそれしか聞けなかったけど、確信がないから、もちろん決してそうではない。一度救われた人は救われています。与えられた命は失う可能性がない。けども食材が取り除かれることとは結局使えなくなる、主のために役に立たないものになるということだけなんです。けどこれこそ悲劇的です。まあ、主はあなたは8名の愛から離れてしまったと当時のエペソの教会に言ったんです。この耳の聞こえない姉妹も私もそうなんです。8名の愛から離れちゃった、どうしましょうか。まあ私は8名の愛から離れていないと言える人はおそらくいない。どなたかいますかな。絶対ないと思う。やっぱりイエス様だけを見ないで自分のことを考えたり環境によって動かされることは多いなのではないでしょうか。まあイスラエルの民は初めにやっぱり偶像を捨てて